この番組は
5000円
の提供でお送りします。
本当は本当は本当は
なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松です。
連敗用です。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらを医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究をしてもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今週も始まりましたが、ちょっと早速で申し訳ないんですが、
はい、
ちょっと宣伝を、
おお、珍しい。
はい、ちょっとね頑張りたいなと思って、
うん、
なんであの時放送局ではないんですけれど、
うん、
大々だげな時間という、
うん、
非常に大阪の人気のポッドキャストを、はあ、やられてる柴犬さんと、
はい、
いう方と2人でちょっと番組を、
うん、
ポッドキャスト番組、ちょうどいい2人という番組を始めましたので、
おえ、
はい、ぜひこの人間病院を聞いてる方にもちょっと聞いていただきたいなと。ポッドキャストでひらがなでちょうどいい2人で検索していただくと出てくると思いますので、よろしくお願いします。
面白いの？
面白いですよ。
ふんふん、
ちょうどよく面白いですよ。
へえ、楽しくやれてんの？
そうですね、まあ、まだちょっとね、そこまで親交が深いわけじゃないんで、ぎこちないとこもありますけれど、
まだまだ、
やっぱり
2人の関係はそこまでちょうどよくないの？
いやいや、まあだからそうですね、ちょうどよくなってくまでのこう、うん、サクセスストーリーみたいに思っていただければ。
あ、そういう感じなんだ。ちょうどいいものを探すんじゃなくて、ちょうどよくしてきたいんだ。
してきたいですね、はい。
あ、
ちょうどだ。この前なんかは、ご飯の量のちょうど良さについて考えたんですけど、
うん、
やっぱりまあ結果人それぞれだよねっていう感じにはなっちゃう時も多いです、ね、難しいですよ、
うん、ま
あ、テーマとしては
それ禁句じゃないの？
それ禁句ですよ、はい、
うん、それ禁句だよね、
はい、けどまあ例えばその柴犬さんはおかわりを絶対しないとかね。
ああ、ほうほうほう。
定食屋に行った際の話ですよ。
うんうんうん。
向こうがちょうどいいと思って出したご飯の量だから。
なるほど。
こっちでは調整しないって言ってたんで。
絶対おかわりしないと。
絶対おかわりしないって言ってました。
お腹空いてても。
いやけど、お腹空いててもになるとちょうどよくなくなってくるんで。
お
お。だからそこはちょっとまた考えないとダメですね。
うん、ちょっと面白そうですね。
はい、まあ、ちょっとそういうさまざまなものに対してちょうどいいってなんだろうというのをちょっと考えていく番組となっておりますので、
うん、
はい、
いいね、
ぜひ皆様チャンネル購読を、番組購読をよろしくお願いします。普通の宣伝になりましたけど、
もうやってんだ。
もうやってますね、はい、はいはい。でなんかタイトル画像も、
うん、
柴犬さんのお知り合いの方に書いていただいて、なんかゲームボーイのパッケージの絵みたいになってて、なんかいいですよ。なんか僕ら世代にはなんかちょっと
おう
なんか分かりやすい、なんかちょっと漫画チックな、
ちょうどいい感じな、
ちょうどいい、ちょうど、まあ、ちょうどいい感じの、はい、
うんうん、
ぜひ上田先生もちょっと聞いていただけたらなと。
そうですね、
はいはいはい、うん、ちょうどいいんじゃないかなと。
ちょうどいい時に聞くわ。
いやいや、ちょうどいい時って何？
なんかこう、
あ、聞くに際して
忙しさとか。
あー、なるほどね。あ、うん、けどそれもいいかもしれない。
うん、どうせならね、
どうせならちょうどいい時に皆様にも聞いていただきたいな
と。うん、なんかちょっとこう精神的にアンバランスな時にちょうど良さを、そうですね、こう詰めようっていうような感じに聞いたら、なんかちょっと うるさいとか思うかもな。
いや、なんでだよ。だんだん宣伝下手になってきてるんだよね。なんかあんまちょうどいい話聞きたくねえみたいな話になってきたよ、なんか。
うんうんうん、
まあまあまあまあ、そんな感じで。
うん。
CM でした、と、
はい。はいはいはい、いいですね。はい。
ということで、じゃあ本編に戻りたいと思いますが。
はい。僕も宣伝いいですか？
ああ、もちろん。はい、
うん。あ、本当にいいの？
本当に。あ、ねえ、なんか聞いてる人は、なんかあの、なんであの時放送局聞いてる人、全員宣伝嫌いですけど、大丈夫ですか？
そうだよね。
はいはいはい。でもそこはもう僕らのその、なんていうんですか、熱意ですから。はい、
あ、そっか。
いいんじゃないですか、出てる、うんうんうん、はい。
ね、今週の、
ほう。
土曜日に。
ほう。
ちょっと丸亀製麺行こうかなって。
いやいや、なんだよ。で、どうすりゃいいんだよ。
愛知県日進市の丸亀製麺行こうかな。
いやいやだ、で、それを聞いた人はどうすりゃいいんだよ。
よかったら。
いや、よかったら、一緒に食べに行こうっていう話なんですか、なんか。うん、
やっぱみんなで食べたいよね。
いやいやいや。いや、嫌でしょ、そんなの。別に丸亀製麺一人で食べればいいでしょ。
やっぱね、みんなと食べて。
いやいや、いや、なんだな。
もう食べれないってぐらい食べてさ。
結局俺だけちゃんと CM した図になったわ。
他宣伝することないからね、本出すっていうのも宣伝にはならんからね。
いや、本出すときこそ宣伝しないとダメでしょ。
うん。
いや、別に人間病院聞いてる人が全員人間ブックス聞いてるとは限らないですからね。
まさかの食べ方の提案本を出すっていう。
ああ。それも近々出るんですよね。
出ますよ、出ます。もうね、もう完成。
マジか。
マジか。
じゃあもう宣伝した方がいいですよ。
出ます、出ます。出たときまた言います。
は
い、
ああ、なるほどね。うん、まあ、とりあえずは、当面は8月1日に丸亀製麺に行くと。はい。
行く行く。
日清のね、何時頃行くんですか、
う
ん、
そうだな。まあ、お昼、うん、うん。11時か1時半かどっちかだ、う
ん、いや、なんだよ。聞いてる人絶対行かねえよ、お前。そんな。うん、その2択だったら絶対行かないよ。
ぜひっていうこと。
ぜひじゃなくて。はい。ということで、本編に移りたいと思いますが。
は、
う
ん、い。
お便り来ております。
はい。
診断メール。上田先生、たけし徳松さん、こんにちは。梅雨も明けて、これから夏真っ盛り、アイスクリームが食べたい季節ですね。アイスクリームは美味しいですね。森氏です。ね。森氏さんですね。この前、お便りくれた。
はい。
初めて診断メールを送らせていただきます。私には学園ものや青春ものの作品を見るのが辛い時代がありました。彼ら、彼女ら、キラキラした生活が眩しすぎて、当時、職に就かず、ふらふらとしていた私には、まるで加熱した鉄を、眼球に押し当てられているような気持ちになっていたのです。いや、比喩方法、怖いな、ちょっと。あれから数年経った今では、にこやかにそれらの作品を見ることができるようにはなったのですが、いつかあのような気持ちに再発するのではないかと不安になる時があります。これは何かの病気なのでしょうか？また再発した時の対処法はあるのでしょうか？診断をお願いします。バイバイよって。
あ、本当だ、書いてあった。
英語バージョンで。この前ね、ない、ないという。バイバイよがないっていう指摘を。
バイビヨーって書いてあるね。
バイビヨーじゃない。バイバイよです。
バイヨーか。
はい。バイビヨーじゃない。それはヨーグルトです。
美容ね。
はい、美容ね。はい。ということで、森さん、ありがとうございました。大丈夫ですか？なんか僕の声、なんかそっち反響してますけど、大丈夫ですか？
でかいんじゃない声が。
いやいや、録音になんか大丈夫ですか？
何？こっちはちょうどよくやってくれないの。
いや、あ、僕の声をちっちゃくせえってことですね。
そうですね。
ああ、はい。ということで、どうですか？まあ、これは、話し方によってはね、
うん、
また僕の傷をえぐるような展開にならんとも言えないのでね、
うん、
慎重に話したいですけれど、
うん、
学園もね、青春もの作品を見るのが辛い時期。僕はまあ結構むしろ好きですけどね、そういう。
うん。
学園ものとか。
うん。
ま
あ僕
見ます。
もそんな抵抗はなかったですね。
ああ。
うん、そういう時期があったかって言われると。
特に。ああ、そうですね。僕もそういう時期はなかったかもしれないですね。
うん。
まあ、かといって別にあの青春時代がキラキラしてたわけでもないですけど。
ああ、そうですね。
はいはいはい。まあそんなに、言うほど濁ってもなかったのかもしれないですね。はいはい。
まあ、そうです。まあリアルで言うと、
はい、はいはい。
そう、リアルで言うと僕はまあ、人並みではなかったですね。
ああ、なるほどね。
うん。
人並み人並みではなかったんだ。
なかった。
人並みがどれぐらいかわからないですけどね。
うん、なんとなくで想像していただきたいんですけど。
あ、
うん、普通
ってやつ
ですね。
あ、うん、じゃあ僕はあえて僕は人並みだったって言っていいですか？じゃあ、あえてですか。
くますくんはそうでしょうね。なんとなく、うん、人並みだったと思います。
なんとなく人並みだったっていうことに、ちょっと一回してみましょう。
うん。
ああ。まあ、森内さんが、まあ、これは病気なのかと。
うん。
まあ、その、当時、職に就かず、ふらふらとしていた、私には、っていう部分から、
うん。
やっぱり、なんか、その、世の中に対しての、引け目というか、
うん。
まあ、そういう代表格として、その、キラキラした学園ものが眩しく見えて、ちょっと辛かったっていうことでしょうね。
うんうんうん。
まあ、
あと、現役じゃなかったんですよね。
その時もね。
うん。
うん。
で、当時、その、ふらふら、職に就かず。
はいはいはい。
ってことは、まあ、もう学生ではなかったってこと
ですね。あ、学生ではなかったんですね。で、まあ、再発するのではないかと不安になる時があると。
うん。
うん。まあ、けど、また、ね。また職に就かずふらふらとし始めたらそうなるでしょうね。再発っていうか。
まあなるでしょうね。
また再発するとは思いますけどね。
デジャブってなりますよね。
いや、まあまあ。それデジャブっていうの二度目の失業でしょ、ただのそれ。ああ。まあ、どうなんですかね。僕、ちょうど先週ね。
うん。
あの、自分の闇みたいな部分をね。
ああ、そうだったですね。
けどね、やっぱりね、自分が、
うん、
自分で自分を傷つけた時って、
うん、
やっぱり救いを求めるんで、
うん、
先週はいつもの10倍エゴサーチしましたけど。
はい、
一週間ずっとエゴサーチしたけど、一回もハッシュタグ人間病院一個もなかったですね。ちょっと。全く救われなかったですね。なんか、あんだけ自分で自分傷つけたから、
うん、
せめて笑ってほしかったんですけど、
そっかそっか。
全然救われなかったんで、だからちょっと今週も話題としては、
うん、
ちょっと救いがない予感がするんで、ちょっと怖くはありますね。
よく今週持ちこたえたね。
いや、大丈夫ですよ。そんなにちゃんともう、なんか自分で言うのもなんですけど、大人ですから。
うん。
そこは、いや、乗り越え、ある種乗り越えれてるから喋ってるわけですから。
そうだね。
そうそうそうそう。はもう一応不特定多数の人が聞いてる場で、
うん。
自分が、うん。うん、そのおっぱい止められてどもった話してるっていうことは、多少乗り越えてるはずですね。ああ。はいはいはい。
何？ハッシュタグがないと生きていけないの？
いやいやいや、ハッシュタグがないとというか、やっぱり、やるからにはハッシュタグ求めてますよね。
うん。
ハッシュタグ求めてないんだったら別にポッドキャスト。まあ、やらないってこともないですけど、
うん。
求めるぐらいはいいじゃないですか。別にないことに文句言い出したらあれですけど。
だから別に人間病院ハッシュタグを求めてっていうタイトルじゃないもんね。
いやいや、あ、下のね。
そう。
導かれし者たちみたいな、
そういうサブタイトルがついてるわけじゃないもんね。
ああ、全然あの聞いていただける方がねいればいいんです
けど、ちょうどいい2人ハッシュタグを求めてってわけじゃないんですよね。
いやいやいやいやいや、だからいいですけどね、
うん、
いやもちろん同時にハッシュタグひらがなちょうどいい2人もハッシュタグエゴサしてますけど、
うんうんうん、
はいはいはい、
まあまあ、でもタイトルじゃんそれ。
いやいや、タイトルじゃない、ハッシュタグちょうどいい2人ではないよ、うん、もうちょうどよくないから、そんなの
も絶対ハッシュタグで探すんでしょ、エゴサーチすんでしょ。
いやまあまあそんなにするわけじゃないですけど、
絶対するんだったらもうタイトルじゃんそれ。
なんでだよ。いやそんなことないだろ別に。
絶対する人たちはもうタイトルつけた方がいいよ、自分たちの作品に。
絶対するからタイトルつ、
一応この人間目は二人でやってるから、
はい。
ね、片割れの僕は、まあ、エゴサーチってしないんで。
本当ですか？
しない。
ハッシュタグ人間病院？
うん。
ツイッターやってるのに。
してみろって言われないとしないかな。
あ、本当ですか？
頭にないっていうか。
忘れてる
んじゃないや。うん、そう。もう知らないぐらいな感じかな。
はあ。
そうそうそう。
じゃあ逆に言ったら喜びにも触れてないってことですね。
あ、多分そうだね。
今まですごいいいこと書いてくれてた時もありますから。
うん。そうそう。だから教えてもらって、
あ、
嬉しいとかもちろんあるけど。なるほどね。
まあまあまあ、ちなみに、ここ最近に関しては、エゴサしてもないですからね。はい。
うんうんうん。
なんであの時放送局と僕が交互に更新しましたって言ってるだけなんで。
エゴサしても。
エゴサしても。ああ、と、ジョーデン君がね。
はい。うんうんうん。
ジョーデン君となんであの時放送局と僕のツイートしか出てこないですけどね。はい。
うん。エゴサに何を求めてんの、うん、
いや、誰かの意見です。
なるほど。
今週面白かったを求めてるんですよ。
うん、はい、うん。
ということで、
うん、
まあ、どうなんでしょうね。こういうキラキラっていうものは、
うん、
まあ、これはよく話す話ですけれど、
うん、
もうキラキラしてた人なんて、
うん、
本当にわずかですから。
本当に。まあでもね、学生時代というか、まあ、特に高校生なんてもんは、
うん、
まあ基本的には、無条件でキラキラはしてますよ。
まあね、
無条件、ね、けど本人、
まあけど本人たちがどう思ってるかわからないですからね。
そこは別だけど。うん。
だからまあ学園ど、ね、学園ものといえばね、まあいろいろありますけれど、
うん、
僕、小学校の、
うん、
6年生までは、
うん、
もっと正確に言うといつまでかな、中学校の、1学期まで、
うん、
中1の1学期までは、
うん、
ちょっとその、クラスの、
うん、
トップグループ、
うん、
に入りたいって思ってたかもしれないです。
うんうん、
入ってたとかじゃなくて、
うん、
そのクラスの一番イケてるグループに、
うん、
末端でもいいから入りたいと。
うん、
僕、中1の1学期ぐらいまで思ってましたね。
うんうんうん。
うん。
で？
だからそのキラキラ側にもありたいと思ってたんで。
ああ、はい、まあそうですね。だからこう、外部的にキラキラと内部的キラキラというか。
ああ。そうなんです。
そう、外部から見たら、高校生とかね、学生なんていうのは、キラキラしてるんですけど。
キラキラ。
でも内部的に見たら、
そうなんですよ。
やっぱキラキラしてる人と、キラキラしてない人って、完全に分かれてますからね。
いや、そうなんですよ。だからまあ、例えばその、トップクラスのリーダーの、キ キラキラも、
うん、
その中学校の時のキラキラも僕見誤ってた時とかあったじゃないですか。
ほうほうほう。
なんか上田君と一回話したことありますけど、
うん、
キラキラ僕はしてると思ってたんだけど、
うん、
上田君はもういや手下じゃんって分かってたと、
うん、
みたいな話したことありますよね、
うん、
僕はみんな同等でキラキラしてると思ってたんです。例えば3人4人のグループがいて、
うん、
F4 みたいなあの花より団子の、
はいはい、
そういう人たちだと思ってたんだけど、
うん、
実は残りの全員手下だったみたいな、
うんうんうん、
例えばそういうこともあるわけです。
あるある、 F1 だったっていうね
F1 だったっていう、うん、えらい早い早そうですけど、
うん、
だからそういう意味では残りの F3 からしたら、
うん、F じゃないけどね、うん、
そうですね、
うん、
F3000 からすると、うん、あんま言うほどキラキラしてないわけですよ。
うん、そうだね。まあ F1 よりはもう劣るね。
当たり前劣りますもん、うん。積んでるエンジンが違いますから。
うん、そうだね。
だそういう意味で言うと、その、森氏さんが、
うん、
キラキラした生活が眩しいと、言っているのは、
うん、
まあ、言うほど正確には捉えれてないっていう部分はありますよね。
ああ。
実際言うほどキラキラしてないので、ね、本人たちはね。
あ、そうだね。うん、うん。
まぶしく見えるだよ、ね。実際はこっちの主観ですから、
うん、
実際は本人たちは言うほどキラキラしてないっていう。
うん。まあそこはそうですよ。
はいはい、はい、うん。僕本当に、真実
ですよ。
僕本当にその小学校の時に、うん、そのなんか、一番目立つ、F4 みたいのに入ろうとして、
うん、
一番不幸でしたもんね、多分。
ん？
思えばね、その F4 に入ろうとし、
うん、
入りたいって思うことが今思うと不幸でしたね。その別に上昇志向でもないし、特に、
うんうんうんうん、
で末端でもいいから入りたいって、
うんうん、
ああ、けど僕、結構あるかもしれないですね、そういうの。
うん。
ああ、根本に流れる。
うん。
今でもあるかもしれないです。
なるほどね。
ああ。
うん。
いや、これはね、やっぱり本当にしょうもないですよ。自分で言うのはなんですけど。
しょうもないとしても。
はいはい。
入りたいもん、入りたいよね。
いやいや。で、この入りで、いや、入りたいと思うから、こう、森氏さんみたいな症状にもなるわけですよ。
ただ、輝いて見えるんだもん。しょうがないじゃん。
けど、実際さっき輝いてないって話もしたじゃん。
実際はね。
でしょ？
うん。
入らない。
入らない？
入らないですよ。
うん。
入りたくなくなる方法とかないんですか？
ないね、今のところ。
ああ。
僕は入りたいんだもんだって。
入りたいんだ。
僕は入りたいよ。
え、小学校の時とかも？
ずっと。
中学校の時も入りたかったんだ。
入りたい、入りたかったね。
へえ。
うん。入らなかったけどね。
滝川くんのグループに入りたかったんだ。
もちろん。途中だけどバスケ部入ったろかなとか
もうバスケ部入ったろかなぐらいに思っとったんだ。
思ったことはある。
はあ、それは意外だわ。
でも、も厳密に言うと、
うん、
入ったらどうなるのかなとかそういう感じかな。
入ったらどうなるっていうのはどういうことですか？
だから少し夢を見てみたっていうか、
うん、
うん、自分がその F4、キラキラ、キラキラ軍団の中にね。
はいはいはい。
入った時の想像を張り巡らしたことはある。
ああ。
入りたいというよりも、うん。
で、想像したらどうなったんですか？
いや、すんげえ楽しかったよ。
あ、そうなんだ。
うん。
けど実際入ったらそんな楽しくないと思いますよ、多分。いや、僕は入ったことないんで、わかんないですけど。
実際はね、そのキラキラ軍団の中にも、F と、F1 と F3000 と分かれてるだろうから、
ね。分かれてますからね。だから僕一回、本当の本当に体験入学はしたことありますよね。
うん、
うん。F4 の。もう本当に末端の末端に、中学校の時一回入らせてもらいましたけど。
合唱部？
合唱部。
ああ。キラキラしとったわ。
あれって、あの場合どうなるんですか？僕、要するにその、F4 の、
うん、
F4 の溜まり場合唱部に入ったんですよ。入ったというか、うん、まあ、あの僕部活やってなかった。
よく覚えとるよ。うん。
まあ、なんか過去にも一回人間病院でこなしてると思うんですけれど。
はいはいはい。
その時は僕もキラキラ見えるんですか？
うん、もちろん。
あ、そうなんですね。
キラキラだったよ。
ああ。
だ本人がどうとか、内部がどうとか、外部は関係ないから。
ああ。
うん。要するにギャップを感じてるわけね。うん。そうそうそうそう。
うん、いやけどもうあれじゃないですか、そういうのに惑わされる年でもないし、
うん、
もっと大げさに言ったら惑わされる時代でもないんじゃない？
いや、惑わされるとかじゃなくて、ただただ眩しいんだって。
いやけどそれは、
うん、
実際に発行してないとダメですよ。
で、そう見えるんだもん、しょうがないじゃん。
だから、違う、実際に、
うん、
実際に光ってるものを、
うん、
光ってないように見えるようにするメガネ開発してくださいって言ってるんじゃないんですよ。
わかるよ、わかるよ。
はいはいはい、
うん。
実際には光ってないから、
うん、
けど光ってるように見えるんで。
だから、物理的に言うと、
この光を抑える薬をくださいって言ってる。
物理的に言うとね。
はいはい。
内部的には光ってないよ。
そうそうそう。
わかりやすく言うとね。
はいはいはい。
でも、外部的には光ってんの。
そうそうそうそう。
うん。で、これは物理的なことだから。
う、は、ん、い。
だから、
え、それ
表皮川
それは
川が光ってんの。
それはもう物理的って言っちゃっていいんだ、もう。
うん。
物理的に光ってんだもん。
そう、これ精神的にそう見えるとかじゃなくて。
ああ、物理的に表面は光ってんだ、
うん、
やっぱし。
なんだろうな。10代の肌って、ピチピチとかね。
ああ、そう。ああ、そう
なの。針がすごいあるとか言うじゃん。
ま
あ、あれと同じ。
ああ、なるほどね。
うん、光ってん
の。だからもう、すごいこう、年いった人からすると、
うん。
こう10代のこの肌、
うん、
その子が実は明日もう学校行くのやめようって思ってたとしても、
うん、
ピッカピカに見えるんだ。
見える。匂いも違ってくるし。
匂いも違ってくるっつったじゃん今、
うん、いい匂いを発するようになる。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
じゃあそれは外部的な意味なんだ。
外部的な意味。
うん。
で、ここはちゃんと切り分けて喋らないとダメかな。
けど、切り分けれないでしょ、やっぱり人間ですから。
まあ、表裏一体ではあるけども。
そうそうそう。まさに、表裏一体ですから。
うん。
ここはやっぱり、森氏さんとしても、
うん、
内部に、潜り込むべきだとは思いますよ。
そう、ま、内部に潜り込んで、
うん、
そんな言うほどキラキラしてないなって思うでしょ。うん、
そうそうそう。
森さん。
まあまあまあ、突撃インタビューですよね、言ったら。
うん。
はいはいはい。
思ってたんと違うって。
はいはい。
おそらく思うと思いますよ。
はいはいはい。
と思いながら、また外部に行ったとき、キラキラして見えるんです
よ。いや、そうですよ。だから、 いや、だからそうなんですけど、
うん、で、また入りたくなるんですって。
ああ。
うん。
けど、その内部に入った時の、情報を持って出てこればいいじゃないですか。
そう、情報は得れる。徳松くんも、合唱部に入った情報を持って、
はいはい、ああ、そうですね。
出てきたでしょ。
はいはいはい。
うん。でもやっぱりずっとキラキラの中に入りたいって、やっぱり、思ってるわけじゃん。
けど、結構内部情報をいっぱい入れてくると、
うん、
僕はやっぱり多少こう、ありますよ、その、多少は。
うん。
うん。
情報、はい、うん、そうだね。まあ、体験もしてるし。
そうそうそう。
情報としても確たる情報ですからね。
はい、はい、はいはい。
うん。まあ、にしたって眩しいっていうね。
まあ、そうですね。うん、外部的にはね。
外部的に。
ああ。なるほど。
これどうしようもならんですよ。
あ、そうですかね。
うん。
これからもどうしようもならない。
これはどうしようもならないですね。その、そういう風に。
一応まあ再発した時の対処、
ええ。
再発した時の対処法はあるのでしょうかという質問もあったので。
基本的にだからないですよね。
あ、ないんすか。
ない。ずっとキラキラしてるものを羨ましく思うと思う。
ああ。
うん。
けどなんかその、粘るわけじゃないですけど、
うん。
そのなんか、タイムロスというか、その。
なんであの時カフェのカウンターの中あるじゃん。
はいはいはい。
ああ、あっち側キラキラしとるなって思うわけね。
いや、カウンターの中が？
うん。外部ではそう見えるのね。
ああ、なるほど。カウンターの中が。
そうそうそう。で、僕も何回かカウンターの中入ったけど。
はいはいはい。
まあ、言うほどキラキラしとらんな。
いやいや、まあ、だからそうですよ。はいはい、はい。
とは思って、その情報と体験を持って外部に出たけど、はい、やっぱり今また、やっぱりこう、キラキラしてるなって思う。
ああ、なるほど。
うん。
これなんであの時カフェですらそういうことが起きうるってことですね。
そう、発酵してんだよ、やっぱ。
はあ。
うん。分かってんだよ、多分ね、もう分かってる、僕も。すべて。カウンターの中がどういうものかっていうの。
ああ。
ただ、やっぱりいいなって。
なるほどね。
うん。だから、そうだよね。ダゲな時間とのちょうどいい二人。
はいはいはい。
キラキラしとんなって思うよね。
いや、すいません。なんかね、まあ、要所要所で、宣伝ありがとうございます。
あ、これ宣伝じゃない。そう思ってるだけ。
ああ、そう思ってるんだ。うん、ああ。
実際の中は知らないよ。見てないから。
ああ。まあまあまあ、そうですよね。うん、それは、だからまあ、全部そういうもんかもしれないですね。内部は言うほどキラキラ、その滝川くんの内部も言うほどキラキラしてないんでしょうね。
うん、こいついらんなとか思ってたかもしれんし。
いやいや、いや滝川くんはそんな人じゃないよ。
それは外部からしか見てないからだよ。
いやいや、めちゃくちゃいいやつやな。
だからもうそう見えるんだって。
ずっとパン食うとか言ってたんじゃないですかね。
なんかもう、そういう風にしか思えなくなっちゃうんだって。
なんか困ったことあるったらいつでも言えよとか言って。
もうキラキラが止まらないじゃん。
滝川くんも困った時あったらなんか言えよしかあいつ言わねえじゃんとか言って。
滝川くんの半径2メートル以内に4回ほど近づいたことあるけど。
いや、なんで覚え、なんで同級生に近づいた数覚えてんだよ、ね。
そのうち2回、まあ、滝川くんの喋り方もあるけど、うん、
はいはいはい。
よだれが垂れとったでね。
どういう、それはどういう意味なんですか。
うん、そうだね。外部では想像もできなかったっ というか。
ああ、なるほど。あ、内部に入らないと見えなかったことなんだ。うん、それは内部なの？それ内部なの？それ。
これ内部だよ、絶対。だって外部じゃ、そんなことだから想像もできなかったから。
そんなに近づけれないんだ。
そう。
滝川くんと喋ったことある？
あ、全然あるよ。
ああ。
全然あるって言っちゃった。まあ、いや、よくわかんないけど、4回でいいや。4回しか喋ったことないや。
ああ。
うん。
どうだった？喋った感想としては。
いや、やっぱり言うほどだったね。
あ、そうなの？なんかちょっと幸福感、なかった。
言うほどだったかな。
ああ、そうなんだ。
でもやっぱいいやつだったね。さすが、さすがっていう部分もやっぱ
ある。ああ、なるほどね。
うん。で、完全に、今、まあ、当たり前だけど、完全に外部的、見方をすると、
はいはい、はい。
やっぱ、滝川くん、かっこいいなって今でも思ってる。
なるほどね。まあ、うん、それはまあ、むしろ今だからこそ思うみたいなとこもありますよね。
そうそうそうそう。
ああ。だから、まあ、まあ、とにかく今、森地さんは、まあ、今は比較的充実してて、
うん、
学園ものも見れるし、
うん、
要するにキラキラしたものを、まあ、多少直視できると、
うんうんうんうん、
いう状態なので、
うん、
まあ、とにかくそれをキープすることをね、
何かしらキラキラした中の、中で生きてるんじゃないですか？
ああ、そうですね。
何かしらのね。
そうですね。
うん。だから、他のキラキラしたものを、そこまで、まあ、羨ましいんだけど、
うん。まあ、多少自分の目も慣れてるというか。うん。
妬むぐらいの感じでは今ない。
ああ、なるほどね。
うん。だから、気をつけないといけないのは、今、いる、キラキラの環境。
うん。うん、
そこを、出てしまった時はちょっと心配ですよね。
そうですね。
うん。
その時にその内部から持ってきたものっていうのが意外にあんまり役に立たないってことですよね。
役に立たないね。
あ、
ほぼほぼ。
ああ、
うん。体験ってすごく重要なんだけど本来。
うん、うん、
うん、体と ね、もうその気持ちとかも全部こうフルで使って、
なるほど
ね、体に覚えさせるわけだから、すごく体験ってすごいことなんだけど、
うん、
まあ、これに関して言えばほぼほぼ意味ないね。
光があるから体験できるし見れるみたいなとこありますからね。
うん。外部に出たら、もうほぼほぼ情報しか残らんというか。
なるほど、もう。で、明かりがないから読めんし、みたいな。
そうそうそうそう。
ともつ開いても。
そう。
明かりないから。
うん。
ああ。
だからまあ、そうですね。まあ、キラキラの中に入っていくしか、基本的にはないんですけどね。
なるほどね。まあ、いろいろなキラキラがありますから、もちろん。
うん。
はい。キラキラの中に入っていくしかないってことですね。なんか、ちょっと、うん、ごめんなさい。ちょっと僕も、ちょっと今なんか知らないけど、異常に眠いんで、なんか。なんか、急に異常な眠さに今、襲われてるんですけど。
あ、ほんと？
はい。いや別にいやこの話がとかじゃなくて、
うん、
なんか自分、あ、けどなんか自分シャットダウンしようとしてるのかもしれないですね。
ストレスを感じてるかもね。
だからキラキラの中に入っていくしかないっていう話は、
うん、
なんかすごいいい話な気がします。
うん、うん、
これは
入ったところでだけどね。
入ったところで中身はキラキラしてないけれど、
そう、
やっぱ光の中にいないと、
うん、
その闇がくっきりしてしまうので、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
うん、
だからまあごまかして生きていくしかないってことですよね。
ごまかせれればね。
うん。
うん。ごまかせれんけどね。
いやいや、え、どういうこと？
いや、ただただ眩しいんだもん、だから。物理的に。太陽が眩しいと
同じで。あ、で、だから、そうじゃなくて、うんうん、その、眩しさっていうのは、眩しさの中にいるということがごまかしっていう意味ですよ。
ん？眩しさの中にいることがごまかし？
はいはいはい。だから、
うん、
極端な例かもしれないですけれど、
うん、
まああんまこうやって人の実名あんま連呼するのよくないですけど、
うん、
滝川くんも何かしら滝川くんの自分の本質の闇と向き合わずに、
うん、
こうキラキラさせることによって、
うん、
バランスを取ってるってことですよ、
うん、
だから闇が本質なんですよ。
カウンターの中に常にいる徳増くんはそういう見解なのね。
いや別にそのなんであのカフェのカウンターの中キラキラしてるみたいな前提になっとるけど、
闇が本質なのね。
闇がだから本質って言っちゃうとあれですよね。
うん、
本質って言っちゃうとあれですけど、まあまあまあまあ、あえて言いましょう。闇が本質なんですよ。
うん。
だからやっぱりそこからキラキラを何かしらまとった方が人間はいいんですよ。
うん。
ね？
うん。
本質を見てこれは本質だって言ってても意味ないわけですから。
うん。
ね？わかります？
うん。
本質の、中にいながらこれが本質だって言ってても意味ないですから、
うん、
言う必要がないですから、本質なわけですから、
うんうん、
だからやっぱりあえてこう光の中から闇を指さして、
うん、
これが本質だと、
うん、
言ってることが人間としてひょっとしたらバランスのいい状態なのかもしれないです、
うん、
どうですかこのまとめ。
おかしくはない。
うん。
うん。どんだけ内部から言われたって、眩しいもんは眩しい。
だから内部、うん、内部、
うん、
内部から言われてって。
内部からどんだけ言われても、
うん。
うん。もう外部に、から見ると、うん、内部はもう、キラキラしてん。
で、だから、
うん。
だから今、一回どうだったら外部出れるんですか？どうだったら、ちょうどいい二人の番組、一旦やめればいいですか？も
うあ、それが一番、そうだね。だ簡単な方法では、ね。
なんでオープニングで宣伝して後半でやめなく
て。やめたらわかるよね、やっぱ。
いやそういうことじゃなくて、
うん、あでもそういうことだって。
いやそういうことなんだ。
そういうこと。
ああそういうことなんだね、うん、
やめなきゃわからん。
ああ一旦抜けますとかもダメなんですね。
ダメだね。それまだ光の中におるね。
一旦抜けたときはじゃあ一回カウンターから出て、じゃあちょっとカウンターの外の体験もしようって言ったときはもうてってなってるんですね。
なってる
んですね、
うん、
全く音程取れてなかったジャスラックを気遣ってね。
ずっとレだったね、
うん、あもうそういうことなんだ。
そういうこと。
だからそういう意味ではまあ、森氏さんも今その闇から出てきたからこのメールが遅れてるってことですよね。
闇から出てるっていうか、はい、光の中に入ったっていうか。
そう、ああなるほどね。光の中に入ったから、うん、今このおたりも遅れてるし、
うん、
また再発した時の対処法はありませんかって、
うん、
聞けてるんですよね。
うん。そう。
で、再発した時の対処法は、ない、
うん。ない。
けど、それは、また光の中に 入るしかないよってことでいいですか。
あ、そういうことだね。
うん、
それしか、まあ、少なくとも僕の経験上ない。
なるほどね。
うん、
だからその本質の中にいながら、これが本質だと指差し確認しても、
うん、
とても意味がないので。
そうそうそう、そうだね。
まあ、意味がないっていうとまたなんかこれ、ね、
うん、
今この番組聞いてる人の中で闇の中にいる人もいると思うので、
うん、
まあ、いたとしてね、
うん、
それは言い方としてはちょっときつくなっちゃいますけど、
うん、
けどまあ闇の中にいることをこれは闇だっていう指差し確認を繰り返してると、
うん、
ループになってしまうので、
うんうんうんうん、
その同じことを言ってるっていうか、その、
うん、
当たり前のことを、
うん、
そのこれはリンゴだって、
うん、
うまく例えれないですけれど、
まあそうですね。だから、うん、森氏さんが不安になる時があると、
はいはい、はいはいはい、
まあそう、再発するのは再発した時の対処法はないけど、
ないけど、はい、
その不安になる時があるということ、これを今、はい、キラキラの中にいる時に考えれてるっていうのがすごくいいことですね、うん、
なるほどね、うん、まあ本当にキラキラの中にいるから考えれてるわけですから、
はい、そう、そのキラキラを維持することとか、まあ、できますから、はい、いろいろ。
そうですね、
うん、はい、できることを、うん、やった方がいいんじゃないですかね。逆に言えば、ね、不安要素が多分あるんでしょう。
はいはいはい、まあ、うん、けどそれはやっぱりその不安要素っていうのは単純にその闇にまた戻ってしまうことですから、
うん、
じゃあ今なぜ自分がキラキラしていれられるかということを、
うん、
まあもう一度分析しながら、
うん、
維持していくと、
うんうんうんうん、
はいはいはい、でまあその維持していく中でもまあ場合によっては違うキラキラにこうバージョンアップしていってもいいですし、
そうそうそうそうそう、
まあ、ただし闇に戻った時は対処法はないので、
うん、
なんかちっちゃいキラキラをちょっとずつ集めて、
キラキラの中に入ってかないと、
ちょっとずつね、
うん、
はいはいはい、目は慣れてきますから、
うん、
暗闇の中でも、
うん、
昔そういう直島っていうアートの島があって、
うん、
そういう作品があって、
うんうんうん、
本当に真っ暗な部屋に入って、
うん、
5、6分すると、
うん、
向こうに最初からあった出口が見えるっていうアートなんです。
あー、へー、なるほどね、
はいはい、もう最初からそこにあったんです、出口が、
うん、
けど最初入った時は見えないんです。何分かすると目が慣れてきて、
うん、
あそこに出口があったんだって分かって、そこから出てくっていうだけのアート作品があ
った。うーん、面白いね。
はいはいはい、ちょっとそれに似てるのかなというか、
うんうんうんうん、
はいはいはい、そこでこう閉ざしてしまうのではなく、
うん、
やっぱりこうリラックスして、
うん、
いや今森下さん大丈夫なんですよ、なんか、
うん、
なんか人生相談みたいにちょっとなりかけましたけど、森下さん大丈夫なんですよね、うん、バイバイよって言ってるし、
う
ん、
ああ、まあ僕からアドバイスするとしたら、
はい、
焦った方がいいですね。
どうキラキラを維持するためにってことですか。
眩しいと思ったら焦った方がいいですね。
ああ、どういうことですかそれは。
うん、眩しいと思ってるってことは今自分が闇にいるわけですから、
はい、いや今は思ってないんです。
でも不安があるんでしょ。
あ、まあまあまあまあまあ。
うん、焦った方がいいですよ。
ああ、なるほどね。
うん。あの手この手。
まあ、不安になる時がありますって書いてある、ね。
うん、もしかしたら、補修が必要な部分が出てきてるのかもしれないし。
あ、そうですか。うん、あの手この手っていうのはいろいろな方法があるんですよね。
あるあるある。それはまあ、まあ、物理的なことが多いですけど。
なんか一個だけ教えてもらえると嬉しいんですけど。
まあ大体そうですね。まあ、コミュニケーションとか。
めちゃくちゃ真面目な答えじゃないですか。
うん、具体的に。
具体的に言うと、うん、人とコミュニケーション取った方がいいってことですね。
5分余分に話すとか。
なる
チロルチョコ買ってってあげるとか。
なるほどね、うん。むちゃくちゃ。
補修はできますよ。
ああ、そうですか。むちゃくちゃ。
補修はまあ簡単かな。
うん、まあけど、ちょっとずつですよ、もちろんね。
うん、
はい。
うんうん。
あの、補修だからっつって舐めちゃダメですからね。
補修は舐めたらダメですよ、
はい。補修は舐めちゃダメですから。ちゃんと、ちょっとずつ何でもやっていくと、
うん、
まあ、自然と不安も、
うん、
薄くなっていくんじゃないかな
と。そうそうそうそう。
なんであの時、じゃねえ、あの、人間病院ポッドキャスト史上最大のお悩み相談会みたいになりましたけどね。
やっぱりこの手の問題は、うん、まあちょっと真摯に答えないと。
ああ、なるほどね。
ダメだとは思いますよ。
ああ、確かに。
うん、これ、70歳、80歳になってもどうせ思いますから、
気がついたら。確かに。ちょっとだから、僕今回デリケートな表現あったなと思ったので。
ああ、ありましたね。うん、
はい、はい。だから、まあちょっと多分、ちょっと編集頼むと思いますけど。
ゲートボールいいなとか、多分思いますよ。
ああ、なるほどね、
うん。うん。実際やってみたらそうでもないんでしょうけど。
全然面白くないでしょうね、あのスポーツ。
全然面白くないと思いますよ。
あのスポーツ。うん。
ただ、やめた時にまたやっぱ思う。
だから、その、あれ何が面白いんだよとか言ってるやつが一番バカですね。もう、ゲートボール、ゲートボールバカにしてるジジイの闇落ちの確率ありますね。けど、やっぱあの、ジジイ世代タフですからね。
うん、タフタフタフ。
ジジイ世代闇落ちしても一人でやってきますから。意外に。
ちょっとその辺は、僕も、ちょっと時代の流れとか。
あ、ありますね。うん、
少し、ちょっとおさらいしないとダメかもしれない、
ね。そうですね。だから
掴み切れてないこともあるかもしれない。
はい。だから今おじいさん世代の、なんかその東京の赤羽とかにいそうな、
うん、
ジジイ世代のアウトロー感は、現代人の僕らにはもう出せないかもしれないですから。
そうだね、うん。
もうあのアウトロー感を、この平成生まれで出そうとすると、ちょっとだいぶ病んでしまう可能性があるので。
そうだね、うん。
はい。積極的に、積極的にっていうか、その、自分のペースで、ちょっとずつ人とコミュニケーションをね、
え、焦った方がいいって。
あ、そうですか。
うん。
じゃちょっと焦って。
うん、焦って、悪いことあんまないよ。
いやいやいやいやいや。
ないないないないない。
いや、焦った時はこう、やっぱりこう。
ないないないない。焦るっていうのも、重要な補修ですから。
で、こう、積み木で例えるんであれば、
うん。
やっぱこう焦ってこう高く立てようとするとやっぱガッチャーンってなっちゃうじゃない。
いいんだって。
いや、何なんだよ。
焦るっていうこと自体が大切だから。焦ってる人見るとキュンキュンするじゃん。
ああ、
うん、
まあまあまあまあまあ、自分がね潰されない程度に。
そうそうそうそう、
はいはい、わかりました。
うん、
じゃあまあちょっと森さん、長いこと喋ってね、
うん、
申し訳ないんですが、
うん、
ちょっと再発した時の対処はないので。
ないですね。
まあけど少しでも、光を また見つけていくことしかないですから。
ちょっと 病気もちょっと、見当たらないんでね今回。
ああ、その森氏さんからですか。
そうそうそうそう。
あ、病気も見当たらもう
このケースはね、
すごいフラットな感じで、
うん、
ただ質問してきたみたい
なんか太陽が眩しいんですけどっていうようなこと言われたような。どうしたらいいですか、
どうしたらいいですかっつって、
うん、
亀仙人とかだったら太陽消してくれそうですけれどね。
まあまあね、
そういうことできないんで。
そう、
うん、
だからちょっと病気をひねり出さないといけない、う
ん、ああ、これ森氏さんにつけるのか。僕今回出てませんでした。まあ多分無数には出てたと思いますけど、
これといったね病気がね。
ああ、そうですか。
うん、
ね、なんか眠かったからかな、なんか。
あ、
先週ハッシュタグがなかったからかな、ちょっと。まあまあまあ、
うーん、
ちょっとひねり出して、ね、一応森氏さんに病名つけた方がいいんじゃないですか、やっぱり。
まあ、無理やりつけるのもね。
え、けどなんかその太陽が眩しいんですけどみたいな質問された感じはあったんですよね。
はいはいはい。
で、まあだいぶ慣れてきたんで、
うん、
いいんですけど、
うん、
また部屋にこもり出した後、
うん、
体を見た時に、
うん、
眩しいって思わない方法ありませんかみたいな感じな質問になっちゃったわけですよね。
そうだね。
いやいや、それはもう眩しいですよと、
うん、
はい、は眩しくなるんで覚悟しといてくださいっていう。
うーん、ああ、そうか。
それは
じゃあ
もう覚悟、
じゃああれだわ。
はい、
うーん、そうですね、エゴサーチで成果がないから、
うん、
ナルコレプシー病ですわ。
俺の病気じゃねえか。結局俺に病名つけただろう。いや、エゴサーチのせいがないから、なんつったその後。
ナルコレプシーね。
ナルコレプシーって何？
え、ストレス感じると眠くなる病気。
完全に俺につけたじゃん。森氏さん、お前、ま、無視じゃねえか、お前。
これといった病気取り上げろって言われたらね。
いや、しかもそれ本気の病気っぽいじゃねえか、お前。なんかそれ。
うん。
だいぶ、今回の回をなんか象徴するような、なんか病名出たわ、最後
に。なんか誤解してもらってほしくないんだけど、
はい、
その人間病院がそのギャグとかその冗談ばっかで病気つけるとは限らないですからね。
いやいや、
ちゃんとした病気が出たらそれ病気としてちゃんと言いますから。
あ、
出てないだけで、あんまり。
それを冗談先生が診断しちゃうの危ない気がしますけどね、なんか。
医者ですもん。
いやいや、完全にあれでしょう。その、
ナルコレプシーだなーって思った。
いや、完全にモグリでしょ、それ。モグリの医者でしょ、それ。
要は腕だよね、でも。
いや、知識もねえだろ。なんで知ってたんだ、逆にそのフレーズ。あ、それ眠くなっちゃうんだ、
うん、
ストレスから。
そうそうそう。
うーん、
映画もあるから見てみなよ。
それを題材にした、
なんならナルコレプシーとかいうタイトルだったかもしれない、うん、
それで一本映画になるんだ。
なるなるなる。
眠くなっちゃうっていうので、
うん、
い や、とりあえず、いや、別に今日はただ睡眠不足ですけどね。
危ないよ、自己診断は。
いや、おめえの死んだのがもっと危ない。なんだよ、お前、それ。まあまあまあ、わかりました。
ふらふらしないことですわ。
いやけど、ふらふらしちゃいますから、人間っていうのはね。
ふらふらしないように、
そうそうそう、だから、
何かしら、ありますよね。
いやなんかもう今、ふわーって、もうふわーってすごい今喋りたいわ、今。うん、なんか最後、うん、もう、ふわーっとしたこと言いたいわ、なんかもう本当に。
ストレス感じたくないだろうからね。
いや、本当に、うん、もう本当に、本質闇で、
うん、
もう本当腐ってるから、
うんうんうん、
そういう時のために少しでも人に優しくしたり、うん、人とちゃんと関わってコミュニケーション取っといて、
うん、
ちょっとでもなんか闇に落ちないように。
最後に言っときますけど、う
ん、はいはい、
光の外は決して闇ではないですからね。
ああそうですね、闇っていう表現は良くないですね。
うん、うん、はい、明と暗の間にありますから、ちゃんと。
あー、そうなんですか？
うん、大体みんなそこで生きてる。
はー。
大概の人生きてんじゃないかな。
なるほど。
すり込みなのかよくわかんないけど、光と闇とこう二分して、光じゃないなら闇って思ってる人が多いけど、
はいはいはいはい。
まあ、そうですね、僕からしたら、そうですね、うん、なんか闇じゃないじゃんって全然思っちゃう人むちゃくちゃいますね。
あ、そうですか。
うん、
なんかこう夕焼けぐらいですか。
そうね、
うん、
うん、
夕焼けっていいですよね、なんか綺麗だし。
夕焼けいいね。
うん、
公園とかね。
うん、
公園とかにいるんじゃないですか。
うん、
学校あるのに。学校行かなきゃいけないのに公園でちょっと座ってるんじゃないですかね。
なるほどね。
うん、闇かって思いますね、それは。
高3の時の池田洋平みたいな感じで、ね、あんまフルネームとか言うのよくないですか、本当に。けど、いや、けどこれは例えば最近あれなんですよ、滝川軍団にいた子なんですけど、
うん、
池田くんはね。
はいはいはい。
いや、最近お店でちょっと関われてるんですよ、
池田洋平。
はいはい、はい、うん、でおかげでいじれるみたいなとこありますよね。
あ、なるほどなるほど。
はいはいはい、だからそれはコミュニケーションですよ、要するに。
F3000 の
F1 じゃないです
けど、ね、F1 じゃないけど、
F1 じゃない、滝川くんより排気量が 7000cc 劣る。はい。僕あんま F1 の詳しく知らない
です。僕も詳しくない
けど、詳しく知らないんですけど、うん、まあ F3000 の池田くんと、
うんうん、
コミュニケーション取ったおかげだと思ってますから。
ああ、
はい、
キラキラしとるね。
いや、コミュニケーション大切ですね。
大切大切。
はいはいはい。なんでまあ公園で、
うん、
いっぱい遊んだら、
うん、
ね、闇に行くか、
うん、
光に行くか決めて、
うん、
どうせだったら光の方へ、
うん、
行きましょうよと、
うんうんうんうん、
そういう感じでいいでしょうかね。
いいんじゃないですか。
はい、まあ、うん、ちょっと最後ざっくりとしちゃいましたけど、
うん、
うん、じゃあ公園以上、公園から中継でお送りしました。はい。
ああ、そうね、
そうですね。
このなんだっけ、地元のあの公園、
平和公園。
平和公園じゃなくて
宮根公園。
違う、バスレーンのさ、
あ、竹越公園。
竹越の公園でね、
あの大富の裏にある。
そうそうそう。
はい、
まあ、あのぐらいじゃないですかね。
ああ、そこですね、うん。
平和公園キラキラしとるわ。
そうそうそうそう。あそこの、うん、あそこの公園なんか、負のオーラ出てたもん。
闇との狭間みたいな、ね。
闇との狭間みたいな公園だったよね。
うん、
近くにラーメン屋の雲あったしな。
うん、
も
う
全部ないわ、今。
あ、本当。
ああ。
でもまあ、ちょうどいいんじゃん。
ちょうどいいかもね。
うん。
うん。
令和だし。
令和だしね。うん。まあ、そういう、もう、公園の真ん中にあるコンクリートの山みたいのも、もう、大体の公園今なくなっとるから
ね。ああ、はい。龍馬先生がモトクロスぶつけて壊そうとしてたの。
いやいや。そうそうそう。
やつね。うん。
そうだね。
新しい自転車買ってもらうために。
そのエピソード好きだよね、上田先生ね。うん、それも、純真が詰まってんだ、そのエピソードに。
2時間当てて、1個も壊れなかったっていうね。
ああ、そうなんだ。
うん、
当時、浜島くんの家の商売うまくいってたからね。
ボンボンだったからね。
ボンボンだったからね。
うん。
もう今の時代だったら絶対ダメだけどね、そんなことしちゃ
う。今、うん、ニューミッキーキラキラしとらんからね。
全部晒してくんだ、もう。個人情報。
まあ、リアルだから。
ああ、リアルだからね。うん。
嘘言ったってしょうがない。
そうそう、ね。で、コミュニケーション取ってるからね。
そうそうそうそうそう。
そうそう。滝川くんだけ、ただ、一方的に撮りたいだけだけど。まあ、
うん。
まあまあまあ。まあけど、滝川くんぐらいになると、やっぱりこう、あんだけキラキラしてるともう、差し引きゼロで。その、
うんうん、
知らんところで同級生の妬みが受けてても、
うん。
多分、プラマイで、ちゃんと大丈夫だから。うん。
ああ、そうか、そうか。
多分、大丈夫だ。
大丈夫か。
うん。まあ、あんまり気をつけた方がいいけどね。
うん。気をつけてはいるよ。
気をつけて、そうそう。気をつけてはいるよね。うん。うん、はいはい。ということで。
はい。
なんか、だらだらと喋ってしまいましたが。うん、はい。まあ、あと、まあ、最後に、ちょうどいい二人、ぜひ。
ちょうどいい二人。
よろしくお願いします。
ハッシュタグ、ちょうどいい二人。
ハッシュタグ、ちょうどいい二人。はい。
あ、違ったっけ？ハッシュタグ、あれか。ちょうどいい二人、ハッシュタグ。
いやいやいや、違う、ハッシュタグ2回もうついてるから、ハッシュタグちょうどいい二人でいいです。
あ、それでいいの？
あ、それでいいです。
うんうんうん。
ハッシュ、うん。なんか、ハッシュタグ、ハッシュタグちょうどいい二人みたいになってる。
あ、ダブルハッシュタグになって
る。ダブルハッシュタグとかないから。うん、
あ、ちょっとそれちょうどよくないね。
そうですね。
こういう感じで喋ってんの？
いやいや、全然、だからちょうどよくないから。
すげえ気になるわ、キラキラしとるで。
いやいや、
教えてよ。
いや、教えてよじゃないんですよ。いや、全然キラキラなんかしてない。
こんな感じ？こんな感じで喋ってんの？
いやいやいや。いや、全然全然、もう本当に、ちゃんと、うん、柴犬さんも、こう、非常に謙虚な方なんで。
う
ん、全然、そんなんじゃないですね。
いや、別にこう、悪ノリとかでやってるわけじゃなくて。
いや、もう本当、真面目にちょうどいいよ、考えてます。
へぇ。
まあ、真面目にっていうと語弊がありますけどね。
うん、はい、あ、その辺もちょうどよく。
そうですね。まあ、簡単に言う、すごく簡単に言うと、調子には乗ってないです。はい、
ちょうどいいね。
はい。おそらく、僕はちょっとあれですけど。
うん。
まあまあまあまあ。わかんないですけどね。まあ、そこら辺もまた番組で話します。
うわ、その辺の歯ぐらし方もちょうどいいわ。
いや、なんなんだよ。
キラキラしとるわ。
なんなんだよ。
光の中にいるとはぐらかすもんね。
うん、光で。
光の人間は。
こうやってピカーってやってね。うん。
んなことないよとか言ってね。
うん。目くらまししてね、
うん。うん。関係ないんだよね、そんなこっちは。
で、その後に、そうそう。目くらましてる間に財布を吸ったりする。うん。
もう余裕じゃん。
何なんだよ、財布をすったりねっていうくだりよ、お前。
楽しそうだわ。
いやいや、いやいやいやいやいや、そんなん言うんだったら、お前、人間ブックスに俺も入れろや、お前。楽しそうにしやがって、お前。
そうでもないよ。
いや、はぐらかすな、お前。
こういうことですって、光っていうのは。
そうそう。だから、上田君も。
光は走ってるだけ。
いや、本当にね。だから、上田君もたまに、なんであのカフェ遊び来いよ。うん、本当。
中身知っとるしな。
十分参考にできてるじゃん。過去データ十分参考にできてるじゃん。
でもやっぱまあキラキラしてるよ。
ああ、そうだよね。
行く行く行く。うん。
来てください。はい。うん、ということで、はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。
診断の依頼は info@nandeano.com までお待ちしております。おいちにの薬を買いなさい。